初めて明かしさせていただくので緊張してますけれども、今礼拝をしていただいている間に本当に感じたことがありまして、神様が本当息子を一番最初に旅に出させた時に本当に寛容だったなと思うんですね。で、イエス様がなぜヨハネの15章で放蕩息子の話をされたかというと、人類全体のが放蕩息子のために出たっていうことをおっしゃっておられるということで、イエス様は人類が創造される前から私たち一人一人の名前をご存知でご計画されていて、そして宇宙全体のその私たちが住める環境も全て整えられて、そして私たちをここに送られて、そして私たちが放蕩息子の旅に出るっていうこと、神様を神様とも思わずに神様の財産を自分のものとして出て行って、そしてもう豚の餌も食べたいと思うまでに堕落して、そしてとうとう御御子を私たちに使わされて、そして自分では救うことできない、そういう全体の話を放蕩息子の旅の話にされたと思うんですけど、その恩寵の素晴らしさっていうのを考えて、創世記3章のことを、自分がこう迷ってしまった時にパウロが第二コリントの5章のところで、どうか神様と和解してください、どうか和解してください、お願いしますって、新しい自分に生まれ変わってくださいってパウロが一生懸命言うところに、一体和解するって何に和解するの、私たち敵だったのっていう、そういうぼんやりした気持ちになってしまっているときに、私はいつもこの創世記3章の自分に自分の姿を思い出さなければならないと思うんです。で、創世記3章で一番最初に最初の女性が悪魔に操られた蛇と会話をします。で、蛇が、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかという形で、アプローチします。何気ない会話としてアプローチして。で、女が、私たちは園の木の果実を食べても良いのです。と正しく答えるのですが、でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。触れてもいけない。などと付け加えます。神様が自分たちの楽しみを禁じているかのようにこう解釈して、で、死んではいけないからと神様がおっしゃいました。蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け、あなたたちも神のように善悪を知るようになると、神はご存知なのだ。つまり、そして女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。私たちは本当に神のようになりたいという気持ちをどこか密かに奥底に持っています。いろいろなその TikTok とか若者たちが一生懸命見ているスターとかそういうものは素晴らしいと、みんな神とかってなんか反応したりなんかして、神のようになりたい、アイドルは私たちは神ですとか、自分が神として崇められたいとか、そして大人になるとそれが無理だと分かるので、なるべく、いろいろ成功したりとかして、なるべく神っぽくなりたいと願うようになります。それとあともう一つは、善悪の絶対基準というものは神様、宇宙を作られた神様しか持っておられないのに、私たちは自分なりの義を持ってそれを信じているというふうにパウロが言っています。 つまり自分なりの義というものは社会やこの世の文化というものが教えてきて、それを守りさえすれば自分たちは神のようになれるのだというふうに思って、非常に自分を救う者が救われる、自分で努力して自分を救う者は救われるというふうに染みついています。でそれが、聖書で言うと、罪というのは聖書の言語では的外れという意味です。でギリシャ語でハマルティアっていうのは的を外している、これが罪と訳されていますし、ヘブル語では、罪というのは、神様の意見を侵害するとか、あるいは神様に背くとか、そして的外れという3つの言葉、これパウロが詩編の予中、詩編で悔い改めの祈りをするときにこの3つを全て、言っているんですが、その根本は神様という的を外しているということが罪の根源ですと言っています。つまり神様がもう味方じゃなくて、もうライバルになってしまった。でその可能性を、サタンがそそのかして、それが潜在的に今と最初の人類の中にあったのが、これを実行に移して実現するのがその実を食べたとあります。その実を食べた結果、自分が神となって目が開けて神のようになるはずだったのが、実際何が実現したかというと、自分が裸になってたということに気づくわけです。それで私たちはさっきお祈りした時に、イエス様の血によって私たち服を着せられている、イエス様の栄光によって私たち覆われている、それによって実はエデンの楽園で私たち神様の栄光と庇護のもとに保護されて、神様の栄光に覆われて私たちの尊厳というものが成り立つようにこう設計されていて作られているのに、私たちは神様いらない、自分で神のようになって自分で善悪の基準をそう達成するんだとした瞬間に裸にされてしまった。裸は恥であって、尊厳を失うことであって、栄養を失うことであって、そこから死が入ってきた。って書いてあるんですよね。永遠の命を失ってしまった。だから詩編の81編かなんかに、私たち口を大きく開けて、天に口を大きく開けてれば、いい食べ物がたくさん与えられているっていう楽園から、それを自分たちで捨てたんだ。それが罪なんだ。神様の怒りを招くんだ。神様の恩寵を無駄にするんだっていう出発点があります。それがあまりにも私たちの生まれながらの性質なので、あまり無意識でも分かんない、もう全ての意思決定がそれによって成り立ってしまって、だから分からなくなっちゃってる。それが神様との関係の間で、和解してない神様との関係の間で私たちの大前提となって、全てのことを解釈する大前提となってしまった。だから永遠の地獄がもうすでに始まっていると言っているんですね。私たち実は生き地獄の中に生きていたということに、まずことでさえ気づかなかった。でこの結果として、裸として結果としてどうなっていくかというと、8節、創世記3章の8節、神様がどこにいるのか、8節9節がどこにいるのかというと、アダムとイブは神様から隠れてしまいます。その前にですね、7節で裸になっていることを知り、2人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。これが自分なりにこう隠せばいいのかなと、こう一時的に一軸の葉はこう枯れてしまうわけですけれども、私たちは今の現在に至るまで一時的に自分の恥を隠すために、いろいろな地位を築いたり、身分を高めたりとか、お化粧したりとか、服を着たりとか、なんかいろいろ礼儀作法を覚えたりとかすれば助かるのかなと幻想を抱いていますけれども、その次のところに、この最後のところに、15節のところに、その最後のところにですね、神様が、 無実の動物の生贄を皮を剥いで、そして神様がこれを一時的な生贄として隠してくださいと言われたものが、実は生贄の儀式としてつながり、それが究極的にはヘブル人のヘブル書によればイエス様を指さすものとなっていて、イエス様は復活された後にこの話は全て私が成就するんですという約束を果たされることになっていくわけですけれども、ここでね、15節でお前と蛇でもですね、蛇とサタンと女の子女、それからお前の子孫、蛇の子孫と女の子孫の間に敵を置く。しかし究極的にはこの女の子孫、つまり受肉されるイエス様、マリアの腹渡を借りてこの世に来られたイエス様と、それからルカの福音書の中にイエス様の系図としてルカもアダムまで遡って、そしてその神様がアダムを作ってでイエス様に至るんですっていうところがあるんですけども、ここですね、この女の子孫はイエス様、このイエス様と悪霊の間に敵を置いて、究極的にはイエス様がこの蛇の頭を砕くという約束をここでされます。ここの約束に救いがありますという約束をもうすでにここでされているという出発点からは、全ての聖書66冊が一つの一貫した話として成り立っている。聖書の中の66冊ランダムにいろいろ書いてあるわけじゃなくて、強い一貫性が、神様の主権に基づく一貫性があるというふうに思われます。でこの中でそれで聖書はここからの回復なんで、私たち福音で十字架で何から救われてるのかって言って、何に和解するのかって言ったら、ここから救われて、自分自身から救われてるんだな。でエペソの6章の初めの方に、私たちの敵って外側に来るもうすごい政治的なもう軍隊とかそういうんじゃなくて、その背後にある悪霊の霊的戦いなんです。自分の中にある霊的戦いなんですって話があって、でこれここ創世記3章のところから始まってる、人類全体の中に死を持ち込んだ人の悪霊が私たちの本当は究極的な敵なんです。それは自分が毎日体験してる、自分が神のようになりたい、自分が善悪の基準になりたい、自分の好き嫌いっていうのがもう全部判断の基準なんだっていうふうなことを思い込まされちゃって、そういう強敵に向かって私たちはもう武器がないんです、もう素手で戦うともうやられちゃうんですっていう話がエピソの最後の方に、だからこの霊的戦いに勝つためには神の7つの武具をつけてください、祈り続けてください、イエス様がなぜいつも祈ってください、でも祈る人は本当に少ないんですということをご存知であったり、あるいはいつも聖書を吟味してください、でもそんな信仰を見つけるのはとても難しいんですということをご存知なんです。私たちには祈りたくても祈れないものが内側にある。聖書をいつも吟味したいと思ってもいろいろ時間がないとか何とか言って祈れない、吟味できない。だからむしろどうか聖霊様憐れんでください、助けてください、あるいは仲間によって、仲間が助け合うことによって、私が転んでる時に仲間がさ、バイブルスタディやりましょうよとか、いやいや行くと本当に恵まれる、礼拝も大変だけど来ると本当にここに御霊の恩寵がある、だから仲間がいて一緒にさ、一緒に祈りましょう、憐れんでください憐れんでくださいって一緒に祈り合いましょうとか、どうか聖書を吟味しましょうとか言って助け合って、そしてアダムとイブは助け合う仲間が必要です、 って言ってくださったその関係がの中に神様、三位一体の神様の御霊様ご自身が住んでくださって、私たちを救ってくださって繋げてくださってんだなっていうのがわかります。というのも聖書全ての箇所、全ての箇所読んだらもうこのことばっかり、もう私たちがもう神のようになりたい、もう善悪の基準は私たち自身です、好みだっていうことにやられちゃってる。だからヨハネの第一ヨハネは愛の書って言われてますけれども、その結語が、結びの言葉が、兄弟たち、愛する兄弟たち、偶像に気をつけなさい、なんですね。だから、ヨハネの、第一ヨハネの2の16に、肉の欲、目の欲、この世の自慢話、生活の自慢話、これらのものは本当に敵です。これ本当にリアルだと思うんですよ。この世のコマーシャリズム、商業主義、すべて見たら、あ、頑張ってあなたにご褒美を、とか、なんかそれそうだなと思って買っちゃったりなんかします。もう全てが悪霊の世界によってやられているって、もう勝ち目がありません。だから神ご自身に、御霊ご自身に住んでいただかないと、そして祈り続けないと、そしてその仲間と一緒に助け合わないと、私たち本当にもう命が死ぬかっていう感じになっていると思います。だからいろいろそれをね、実践的に警告するために、ノンクリスチャンの人と首輝きを共にしちゃいけませんとか、なんか何々しちゃいけませんとか、いろいろなんか、そんな立法主義じゃないのとか、なんとか思うんだけれども、そういうところはここから神様と和解してくださいっていう、切実な命を捧げて血を流せたほどのやっぱりイエス様のやっぱり情熱、それがいかに宗教じゃなくてリアリティかって私は思います。罪って本当にリアリティだなと、私たちの考え方の歪み、本当にリアリティだなって思います。だから直してくださいですね。本当に何言ってるのか分かんないんですけど、すごいこれがだと、今日のエゼキエル書の16章とかも本当にリアルだなと思います。裸を裸と思わずに自分で自慢したりなんかして、美しいでしょうなんて言ったりする、そして実は偽の恋人とお浮気ばっかりしてる自分、本当にスキャンダラスだと思います。その恥を毎日覆ってくださっている神様、本当になんて神の中でかなって思います。それだけなんですけど、長くなっちゃうので、私の証なんですけれども、お祈りして終わります。どうか神様、本当に助けてくださってありがとうございます。私たちを憐れんでください。私を憐れんでください。一人では戦うことができないのです。どうかあなたの財産をすべて自分のことのように私物化して、あなたのことを神とも思わず、あなたのことに感謝もせず、本当に過ごしてくる時間が本当に多いこと、今ここにあなたが寛容に許してくださり、血まで流してくださって、あなたの名誉まで捨ててくださったことを本当に感謝いたします。イエス・キリストの御がまた流された血を通して、あなたに御前に出てお祈りいたします。アーメン。
短くお話しさせていただきます。一つ聖書箇所ですが、ルカによる福音書の22章、新約聖書の155ページ、ゲッセマネじゃない、イエス様が血のように汗を滴らせながら祈られる、そこのところです。新約聖書155ページ、ルカによる福音書22章41節から45節そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。イエス様ですね。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の 願いではなく、御心のままに行ってください。すると、天使が天から現れてイエスを力づけた。そして苦しみにもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。それから、あと、マタイによる、これ聖書比較かないんですけど、マタイによる福音書27節、十字架上でイエス様が、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、叫ばれますね。大声で叫ばれた。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。私は思ったんですけども、イエス様ご自身は、人間としてこの世に来られたんですね。で、実際には神の子なんですけども、この人間としてこの世で生活されている間に喜怒哀楽を味わわれ、それからこの十字架上で、まさに十字架にありつけになった時は、神の子っていうよりも人間そのものとして十字架にかけられた。だから、我々自身が十字架にかけられたと思うと強烈な痛みですよね。で、イエス様ご自身はこの最後の十字架に来るまで直前のところですけど、ガリラヤ伝道をして、その結果、私の肉、私の血を食べなければ救いはないとこう言われた。ところがそれを聞いてユダヤ人たちは理解できなくて、多くの弟子たちが離れていったとあります。それから十二弟子すら結局イエス様が十字架にかかって殺され、復活されて現れた時にもまだイエス様ご自身のお考えの真意というのは分からなかった。だけどペンテコステでもって聖霊が弟子たちのところに下って初めてイエス様の言われた本当のところが理解できた。だから十二弟子一生懸命イエス様を育てたんだけども、最後の最後まで十二弟子は自分のことが分からなかったという、そういう悲しみがイエス様にあったこと、それから一番最後で最後の晩餐の時にですけども、ユダが裏切った。ユダも十二弟子の一人で、イエス様は 愛した一人なんですけども、そのユダに裏切られたという。それからずっと一生懸命伝道されている時に、パリサイ派の人とか祭司長、立法学者、その他ずっと強烈にこうイエス様に反対し、妬みからですけども殺そうとずっと狙っていたと。で、今エリエリでも騒がったに、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかとイエス様は人として十字架上で苦しまれて叫ばれた。最も苦しいのは神様に捨てられた、見捨てられたということを十字架上でイエス様は味わわれたんですね。これほど強烈なその悲しみと苦しさはないと思います。で、人間としてそういう苦しみを最後まで味わわイエス様が味わわれた。それは何のためかというと、私たち全て、まあ、私たち、例えば私自身の罪、これは神様への背きの生涯、それを我々自身が神様から罰せられるべきものをイエス様が代わりに、身代わりに受けてくださって、その結果我々の一切の罪が許されて、こうして恐れることなく神様の前のこの礼拝に来れる、そういうような身分にさせていただいたんだ。だからイエス様ご自身が人間として味わわれた強烈な苦難、苦しみ、それによって私たち自身が救っていただいたんだと。だからこういうその自分が本当に神の子イエス様が苦しまれたそのことを通して救われたんだと、そのことを私たちは最も重要なこととしていつも心に留めていなければならないということですね。 で、聖書に、聖書の言葉ってすべて神様の言葉で私たちにいろいろ語ってくださってますけど、すべて我々を愛し、自分の方に向き、神様を信じて救われよと、こういうことを思って、神様は我々に絶えず語り続けてくださっているわけですね。イエス様が味わわれた強烈な苦しみ、それによって我々は救われて今日あるんだと、そのことを我々、まあ私自身はしっかりと心に留めたい。そのことが最も重要で、それが本当に深く我々が分かったときに、救われた喜びというのは強烈に出てくるんだと。だから礼拝に出てくるこの嬉しさ、神様の前に立てるものとさせていただいたということ、自分の罪がイエス様が強烈な苦しみを味わって身代わりになってくれたためなんだと、そのことをしっかりと思っていたい、こういうふうに思いました。それだけです。
今日このようにして二人も健徳に立ってくださったということは本当に感謝です。高橋姉妹が蛇、創世記の蛇はサタンの化身なんですけど、悪魔がどれほど巧みに女性を誘惑したか、そして今北原慶がイエス・キリストの強烈な苦しみが我々の罪の代価で、罪の身代わりだったということを、自分が救われたのはイエス・キリストが十字架で死んでくださったからだということを覚えたいということをおっしゃられました。私が今日示されている箇所は予部記です。旧約聖書の予部記一章を開けていただきたいと思います。旧約聖書の775ページ、予部記というところがあります。その一章の箇所を読みたいと思います。聖書通読でずっと元旦から、創世記の一章から元旦から始まりまして、ずっと日刊に従って読むと、ちょうど予部記が終わったところだったんですね。それで予部記全体のことを、教えられたことをお話しさせていただきたいと思っております。予部記の一章を開けていただいていると思いますが、予部記というのは42章まであります。これ結構長いです。これずっと間は詩です。最初のところと最後が散文といいますか、読みやすい文章になっております。で、最初に予部記の一章の一節に、予部、主人公の予部がどんな人かというのが書かれてあります。ちょっと読みいたします。うつの地に予部という人がいた。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていた。七人の息子と三人の娘を持ち、羊七千匹、ラクダ三千頭、牛五百匹、メロバ五百頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。という人物です。で、予部記は、この後、天上の世界に移ります。6節からのところなんですけど、つまり地上にいる者には分からない世界のところ、まあ隔絶してると言いますか、離れたところで、実は神とサタンという言葉がここに出ていますが、まだこの時は天使だったので、神とこう交流してたんですね。で、天使たちの中にサタンがいたということになります。そして、 神様はヨブを非常に誇らしく思い、ヨブのほど神を恐れる者はいないんだと言うと、サタンが9節です。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。これがサタン、悪魔の考え方。信仰して何の利益もないなら信仰なんかしませんよ。あなたがヨブを富ませ、家庭も円満で家族に満ちて幸せにしてるから神を信じてるんです。それを取ってしまってごらんなさい。あなたを呪いますよと言ったんです。じゃあ本当にそうなるかどうかやってごらんと言った。それが取り決めがなされてる。で、子供たち全部、これは天才ですね。それから家畜とかいわゆる財産全部、これは人災ですけど、これ13節以降のところを読みますと、立て続けに全部失われるということが書かれてあります。つまりもう彼は裸になったということになります。で、その時神が呪ったかというと、一章の20節、ヨブは立ち上がり衣を裂き髪を剃り落とし地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。主は与える、主は奪う、主の皆を褒めたたえられよう。このような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかったとあります。神様は与えるだけじゃない、恵むだけじゃない、奪うんだと、まあ、取るんじゃない、奪う、苦しみをもお与えになるということは、それでも主を褒めたたえますと言った。サタンの言う通りにはならなかった。で、2章を見ますと、また天上の世界が書かれてあって、ゾサと神が言うと、いえいえ、4節ですね。サタンは答えた、川には川をと申します。まして命のためには全財産を差し出すものです。手を伸ばして彼の骨と肉に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた、それでは彼をお前のいいようにするがよい、ただし命だけは奪うなとあります。こういうやりとりがあった。で、彼は非常な大きな病気にかかる。この病名は書いてありませんが、けれども、雷病ではなかったかとか、耐え難い、病の苦しみで、彼は日夜、仕方も変わるほどになってしまう。で、奥さんが出てきて、いつまで神様か、敬ってんですか、こんなひどい目に遭わす神様なんか、神を呪って死んだらどうですかと言った。ね。ちょっとヨブは10節。私たちは神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか。良いものだけいただいているから神様を褒めたたえんじゃないんだと。不幸も喜んでいただこうじゃないか。これは、ね、皮肉ではない。本心から言った。で、この後3章以降で37章まで3人の友達との対話、議論がします。そしてその後でエリフという人が出てきます。で、その最後に神が現れて、ヨブよ、お前はこういうことを知ってるかと言って、神の偉大さ、ヨブの無知、何にも知らないのにというところを突きつけて、この呼ぶ日は終わっています。つまり苦しみは何のために苦しんでいるのかという説明はないですね。神様は、これを私読んでいまして、ずっと読んで、呼ぶはね、だんだん神様に対して敵対心を持つようになる。なんで私の気持ち分かってくれな、私は何も悪いことしてないのに、なんでこんな苦しみに遭うんだ。神は答えない。 だんだんだんだん呼ぶは意固地になっていくわけですけど、どうして説明しないんだろう。このやりとりがあったんだよ、呼ぶよ。最後にね、実はサタンがね、こんなこと言ったから、こう、お前を試験したんだよと。でも、本当はお前を信頼してたんだよと。信頼してたんですね。神は、これ読んでみるとわかるよ。呼ぶほど神を恐れてる者はいないと言ってるわけですから。でも、これ大事な点なんですけど、説明しない。打ち明けない。最後まで天上での神とサタンとのやり取り、取引は言わないですね。でも、ヨブは最後に納得したと書いてある。わからない。なんでか。でも、神を信じるということはやめないということ。で、私たちも自分の人生で起こる出来事の背後、神様とどこかで取り決めがあるとしても、それを私たちは知らない。私たちも知らない。どうして病気になったんだろう。こんなひどいことになってしまって苦しいんだろう。なぜ愛する人を失ってしまったんだろう。今、南米のベネズエラで、今出なくてもありますが、大地震でテレビで、愛する者がいなくて、あるいは死んでしまっているということで、なぜこうなるんだろうということで嘆く声をよく聞きます。これは何もベネズエラだけではない、どこででもあることですね。でも答えがないんです。こうなんだよ、一番わかりやすい答えは、悪いことをしたからこうなったんだよという説明は一番わかりやすい。で、友達は全部そう言ったんです。よくよ、なんでお前が苦しんでるのか。自分では偉そうに言ってるけど、罪を犯してるんじゃないか。お前の子供も罪を犯したから死んだんじゃないかという、こう合理的な説明をするんですね。でもよくは納得しない。そこでエリフという人が出てきて、いや、苦しみは教育的配慮があるんだという別の面も言う。それは一面正しいんですね。でも神様はずっと何もおっしゃらない。最後に神が現れて、人間の小ささ、何も分かっていないといったことを告げる。これが呼ぶ記。私たちも、私も自分でなんでこんなことが起きるのかなと思うことがあります。皆さんもあるんではないかと思います。その中で、でも何とかしないといけない。どうしたらいいかなと思って、走り回るということがあるわけですが、大事なことは、ヨブを神様は見放しちゃいなかったと。ずっと見守り続けていた。そしてヨブ記はイエス・キリストの十字架と復活を通して読むときに初めて理解できる新しい視点が与えられる書物ではないかということです。なぜなら、主イエスほど罪がないお方いない。義のある方はいない。なのに、あれほどの苦しみを負われた。弟子に裏切られ、十字架で処刑された。犯罪人として処刑された。最も深く苦しまれた。罪のないお方がそうされた。ヨブの友人の理論からいくと、イエス・キリストは相当重い罪があったということになり、だからこんな目に遭うんだということになるかもしれません。しかし、そうではない。ですから、ヨブが結局、苦しみの中で、このイエス・キリストを示され、そして復活をも示されてくる 中で、神の説明がない中で彼はイエスを出会い、最後にそのことに納得する。私のために苦しんでくださる方、神は私と共に、つまり外から見てるんじゃない、一緒に共に歩み、共に苦しみ、共に泣き、十字架で私たちの罪の身代わりとなってくださる、それほどまでに私どもを愛してくださる方なんだ、そのことを示されたのではないかと。最後に一つだけ申し上げます。聖書はどうして、ヨブ記はどうして説明しないのかということですけど、説明しないと私たちは納得しない、理屈を知りたい、なんでこうなってんのか知りたい、でどこ行くか、占いに行くんですね。で、占い師は必ず原因を言うんです。あなたはこうこうこうだからこうなったと説明してくれるんです。聖書は説明しない、ヨブ記は説明してない、大きな違いがある。でも説明していく中で肝心なのは、サタンの考え方ですね。利益がないのに神を敬うはずはない。占いはこれです。それから自分の身が安全であれば周りがどうであろうといいんだという、人間は自己中心の塊なんですというのが2章でサタンが言っていることです。でも占いの背後にいるのはこういう考え方、そういうもので説明してくれるので、不安がかき立てられてきます。不安になってさらにその占い師に頼るようにして、ただじゃやらない、お金をと。まさに利益なんですね。そんなことも背後にある。私たちはわからない中で神に向かっていくということは辛いことだと思います。しかし、イエス・キリストがいてくださる、言葉としていてくださる、神の言葉として、本当の理由はわからないかもしれない、なんでこんな目に遭うのか、しかし神が見捨ててるんではない、一緒に苦しんでいるんだということ、そしてそこに私たちの解決があるんだと、説明しないで解決している、これがヨブ記の結論なんですね。私たちは説明が欲しいんです、納得したいんですね。でも神様はそうなさらない。今日も霊と誠によって礼拝をするってどういうことかという質問が出ました。本当に私もなかなか分かっているよりわからない、説明して分かるものでもないのかもしれない。しかしそこにイエス・キリストがいる、そこに十字架と復活がある、そこに説明を超えた解決があるということを聖書は伝えているのではないか。ヨブ記はそれを伝えて、そして最後にはヨブは分からない何にも神を褒めたたえ感謝し、彼は最初よりももっと祝福されたものになって終わって、絶えず忍耐し続けた模範にもなった。そんなことを教えます。不十分ですけど、お話しさせていただきました。